村高光議員、随意契約の運用と透明性向上へ、その他。問い、市の財政運営は、社会保障費の増加や公共施設の老朽化など、課題が山積している。今こそ慢性的な随意契約の見直しが必要だと考える。本市の随意契約の総件数と金額、財務規制に定められた基準額を超える随意契約の年度別件数と総額を問う。答え、随意契約の総数については、競争入札に付さない少額な消耗品の購入や軽微な修繕など、件数が膨大となることから、その総数を示すことは難しい。数値が把握できる委託及び工事で基準額を超える随意契約は、令和3年度322件、約37億円、4年度351件、約42億円、5年度350件、約40億円である。問い、電話等のインフラの長期契約は、長期間自動継続され、定期的なコスト検証の機会を失うとともに、適正性の検証が困難となり、契約を見直さないと、旧来の条件で高止まりした料金を払い続ける可能性がある。長期随意契約の考え方や、今後の対応等について見解を問う。答え、電話等のインフラ契約は、災害時の安定性を考慮し、随意契約を継続してきたが、今後は時代の変化を考慮し、他自治体の事例を参考に、改善の余地がないか探っていく。奥村明議員、子ども真ん中社会の実現に向けて、中学校入学時のヘルメット助成制度の導入へ向けて、子育て・教育、不登校対策として支援員の拡充に向けて、問い、支援員の増員によって得られた具体的な成果について、学校現場の実感としてどう捉えられているのか、支援を受けた児童・生徒・保護者はどう捉えているのか、答え、外出日や外出時間が増加したことから、不登校・不適応傾向の児童・生徒がこれまでより安定して学校に通えている現状が見られる。不登校・不適応児童・生徒の居場所が教室以外にもあることが、児童・生徒だけでなく、保護者の安心にもつながっている。小学校体育館の空調設備の早期導入へ。問い、整備を進める具体的な計画、対象校、予算措置の有無と、中長期的に全校整備を進める場合のスケジュール等の進捗状況を問う。答え、財政負担の平準化を踏まえつつ、災害時に市内全域をカバーできる広域避難所の機能強化と、夏季においても使用頻度が高い中学校の体育館等への空調設備の設置について、令和9年度夏の運用開始を目指して計画を進めている。中学校入学時ヘルメット助成制度の導入へ。問い、本市において中学校入学時のヘルメット購入に対する助成制度を導入することについては。答え、全国的に続く物価高騰の中で中学校入学時に多くの家庭が負担軽減につながると考えられる。今後、財政負担を踏まえながら、上限額や助成割合、助成対象等について検討を進め、実現の可能性を探っていく。塩見隆議員、おむつサブスク手ぶら登園制度の実証実験的な導入、子育て・教育。問い、8月にすでに導入している他市の保育所を視察し、さらに3市へのアンケート結果から、6月議会の答弁で懸念された課題は必ずしも大きな障害ではないことを確認することができた。導入を希望する園から、実証実験的な導入を開始できないか。答え、保護者へのアンケート調査で約7割の方が希望されていることを踏まえ、まずは1園での実証実験の実施を考えていく。問い、来年度の入所説明会までに方向性を示すことは可能か。答え、今後、入所説明会までに実証実験の実施に向け、各種調整を進めていく。 妊娠期の歯科検診費用の助成。問い、妊娠中はホルモンバランスの変化により歯肉が腫れやすく、虫歯や歯周病が悪化しやすいことが知られている。歯周病は早産や低体重児出産のリスク因子でもある。妊娠期の歯科検診費用助成制度の導入の考えはあるか。答え、母子健康手帳交付時や妊娠期アンケートなどの機会を捉え、歯科検診の受診状況、近隣市の状況など実情把握を行い、来年度の歯科保険専門委員会の意見を踏まえ検討していく。